皆さんおはようございます。今朝もですけれども、今週はとっても寒い1週間でした。いかがお過ごしだったでしょうか。で、私も年々寒さに弱くなっていくな、そういうふうに感じているんですが、寒さは苦手なのですが、この1月2月の自然を見るのが好きです。この季節の木を見ると、その木の中にというか木の先端にもうすぐ春が来るという、兆しを見ることができるからで、あります。この桜の枝もそうですけれども、こういうものを見ていますと、寒いな、毎日寒いなと気がめいりそうになりますけれども、神様がもう少しだから、もうちょっとであったかい春が来るよと私たちにですね、約束してくださっている、希望を与えてくださっている、木の先端、木の先っちょを見ながらですね、元気をもらっているような思いがしております。こっちの方がもうちょっとですね、この写真の方がちょっとこう色が変わってきて膨らんできているですね、つぼみが膨らんできています。で、これは私たちのこの気温が低い、厳しい寒さの季節を過ごしていることだけでなく、今私たちが置かれているこの生かされている世界、あるいは社会の状況、あるいは私たちのこの教会を取り巻く厳しい状況、また翻って考えてみると、私たちそれぞれ個人の生活、おそらく皆様方お一人お一人それぞれにいろいろな厳しさ、この冬の厳しさのようないろいろな厳しさの中で必死に今こうその寒さというか厳しさをやり過ごしながら、ようやくこの安息日を迎えてここにやってきた、そんな思いの方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし寒さの中にも神様からの希望のサイン、約束が与えられているように、今私たちが置かれているこの厳しい状況の中にも、信仰の目で神様に期待する、信仰の目で見ようとするときに、何かこう希望の兆し、もうすぐ春が来るから、もうすぐ約束の地にたどり着くから、もうすぐヨルダン川を渡り切ることができるからという、神様からのそういう約束や希望のサイン、印が与えられているのではないか、願く私たちが毎週教会に集まりながら、お互いにそのことを確認し合いながら、励まし合いながら、もうちょっとだから頑張ろうよ、そんな気持ちで励まし合いたいなと願っております。で、私は木が大好きです。なぜかと言いますと、木は基本的にはこういうふうにですね、こう上に向かって、伸びていきますよね。伸びた先がまた重さで下がってくることあると思うんですけれども、木はですね、こう伸びていく、何かこの木の伸びている枝のこの様を見るときに、木の一生懸命さ、木がその植えられた置かれた場所で一生懸命にこう命を生かそうとしている、そういうひたむきさが木から伝わってくるからであります。自分もこれに習いたいものだなというふうに思います。さて、今日説教の最初に3つの言葉をご紹介させていただきたいと思います。1つ目の言葉は、今日修法の瞑想の言葉にも印刷をしていただきました、各時代の希望の前書きに書かれている文章であります。で、この前書きの部分をよく見てみますと、最後のところに発行者というふうに書いてありますので、この文章そのものはエレン・ホワイトが書かれた言葉ではないのかと思いますが、このようにですね書かれています。人種や社会的な地位に関わりなく、全人類の心の中には自分自身が現在所有していないある何者かに対する言うに言われぬ憧れがある。この憧れは現在の状態に満足しないように、憐れみ深い神が 人間の本質に植え付けられたものである。神は人類が最上のもの、もっともっと良いものを求めてこれを見出し、それが人間の魂の永遠の祝福となるように望んでおられる。私たち人間が現状に満足せずに、この木の枝がそうであるように、もっといいもの、もっといいものを目指して求めて、そしてそれをしっかりと受け取るように神様望んでおられる。そのためにこの本は書かれたということがですね、この前書きの文章の中にありました。2つ目の文章ですね、有名な17世紀のフランスの数学者、哲学者パスカルの言葉です。人の心の中には神が作った空洞がある。その空洞は創造者である神以外のものによっては埋めることができない。そして3つ目の言葉ですね、アウグスティヌスの告白という本の中の言葉であります。主よ、あなたが我々をお作りになりました。ゆえに我々の心はあなたのうちに行こうまで休まることができません。3つの言葉、それぞれ違う時に違う人たちによって書かれましたけれども、何か共通することが、重なることが書かれていたように思います。それはどんな人のうちにも根源的な本質的な願いがある。それは本物に出会いたい、自分のこの空洞を埋めてくれる本当のピタッとくるものと出会いたい、そういう私たちがこう本質を持っているということであります。私たちはそれが何なのか、この空洞が何なのかが分からずにもがいたり手探りをしたりすることがある。でもやがてそれを見出すときに、ああこれで、これが自分が求めてたものなんだ、それを喜んで自分自身のものにしていくことができるのではないかと思うのであります。今週中学1年生の聖書の授業の中で、将来の夢とか自分の可能性、そんなことをですね、話している内容の授業でした。でその中で生徒たちに、あなたに神様から与えられている可能性は何だと思いますか。これ考えてみるとちょっと残酷な難しい質問だったかなと思います。中学1年生の子たちはそれぞれですね、一生懸命考えていろんな答えを書いてくれました。その中に短い文章でしたけれども、ドキッとさせられるような、このような答えがですねありました。誰か教えてくれ、自分に与えられている可能性、誰か教えてくれと書かれていました。おそらくこの生徒の正直な心からの叫びだったのではないかと思います。自分が何のためにこの命使っていったらいいのかわからない、まだ自分はそれを見出せてないので必死に手探りしてるけれども、自分に与えられている可能性がもしあるんだったら、それを誰でもいいから教えてくれと、書いていたのでありました。木が上に向かって少しずつ伸びていくように、私たちも何かを求めて伸びていく、成長していくわけです。そして何かを求めて手を伸ばしていくためには、そのための燃料が必要になるのではないかと思います。今日聖書の中に、自分の中にはなかった、自分の内側には決して見出すことができなかった何か確かなものをイエス・キリストの中に感じ、認め、そしてイエス・キリストからそれを受け取った一人の人物の記録からご一緒に学んでまいりたいと思います。マタイによる福音書の第8章の5節から10節まで最初に読ませていただきたいと思います。マタイによる福音書の第8章の5節から しばらくですね読ませていただきます。さてイエスがカファルナウムに入られると一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中風で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。一人の百人隊長の記録であります。この百人隊長というのはローマの軍人でした。ローマ軍の指揮官で百人の人たちを取りまとめるリーダーでありました。そしてこの場面、このイエス様のですね、この生きておられた時代、ローマがユダヤを統治していましたので、この植民地、治めている場所の警察官のような役割も果たしていたのではないかということであります。この人の、この100人を治めるリーダー、この部隊長のがイエス様のところにやってきた理由は、自分の病気になってしまったしもべを癒してほしい、今苦しんでるのでこのしもべを助けてもらいたいということでありました。しもべというのは市場で売買されている奴隷のことであります。新しいですね、この新しい教会共同訳の聖書では、ここがしもべではなく子と書かれていました。子が麻痺を起こして家で倒れてひどく苦しんでいますと書かれています。並行記事のルカの7章では部下と書かれてありました。このしもべという言葉が、まあ、子供とも息子とも訳すことができる言葉であるというふうにですね、解説の本には書かれていました。これ私の読み込みすぎというか、思い込みすぎかもしれませんけれども、もしかするとこの百人隊長はにとって、このしもべ、この奴隷は自分の我が子のように、我が息子のように大切に思っていた、そういう存在だったので、マタイはその言葉を使って彼のことを言い表したのかもしれない、そんな気がいたします。この隊長はイエス様のところに来て懇願したと書かれています。ひたすらに一生懸命にお願いをした。ただ軽くできたらやってください、よかったらやってくださいではなくて、どうかこのしもべを、我が子のように思ってるこの大切な私の部下を癒してやってください、本当に苦しんでるんですとお願いをした。ルカの7章を見てみますと、この隊長はユダヤ人たちのために街道を立ててくれた、そういう人であったとも書かれています。当時物のように商品として取り扱われていた奴隷のためにそこまでする人であった。本当に必要なことのためには、本当に大切なことのためには、自分の肩書きや 立場を超えて行動することのできる人であったのであろうと思います。この場所を支配していた側の隊長であったこの百卒長が、支配される側であったユダヤ人の中のイエス様のところに行って懇願した、この2人の関係性についてですね、ちょっと考えてみたいと思います。日本が戦争に負けて、連合国司令官のマッカーサーが日本にやってきました。で、この写真はその2人が支配する側の代表者、そして支配される側の代表者として対面した、会談をした時の写真であります。まあ、イエス様と百卒長の関係がこの二人の関係にぴったり当てはまるわけではありませんが、まあ、ここにですね置き換えてみると少しですね想像することがイメージしやすいのかなというふうに思います。支配する側と支配される側、まあ、この写真がこう二人の身長の違いっていうのも何かですね、本当にこの二人の立場の違いをこうあえてですね、はっきりと知らしめるためにこのような写真であったというようなことも聞いたことがあります。マッカーサーと昭和天皇ですね、圧倒的に立場が違ったわけです。で、そう考えてみるときにですね、この支配している側の上の立場にいたはずの百人隊長が、この支配されていた中の社会的にはリーダーでも何にもなかったはずのイエス様のところに出向いていき、そして懇願した、彼はこう言ったわけですね。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。主よと言ってユダヤ人であるイエス様のところに行きお願いをしたということが、まあ、どれほど世の中の仕組みから考えるとこう不自然なことであったかということを、まあ、イメージすることができるのではないかと思います。この百卒長は軍人でした。軍人にとって、私は軍隊に入ったことがないので、しかし容易に想像することができるかと思います。軍人にとって上官からの命令、言葉というのは絶対のもので、あります。命令が一つ出されると部下は命がけでその行動、その命令に従うわけです。あの前線に行って戦えと言われれば、そこがどんなに危険な場所であってもそこに出ていくわけです。それはその隊長の言葉に軍全体の、その国全体の権威が授けられているからであります。この百人隊長は自分の命令にそのような権威があることを知っていました。自分も上から命令された時にはそれに従ったでしょうし、そして彼は自分が命令を出す側として、自分が出した命令がその兵隊の命を左右する非常に重いものであるということも知っていたはずでした。彼はそれまでイエス様に会ったことが、直接お会いしたことがありませんでした。しかし彼はイエス様の教えやイエス様がなさっていることをいろんな形で伝え聞き、この方の中には何か自分が持ち得ないもの、これまでに経験したことのない何かがあるということを感じ取っていたのでありました。だからこそ彼は自分の立場やこの国籍の違いを超えてイエス様のところに行き、こういうことができたのでありました。あなたの言葉には絶対的な権威があります。ですので、ただお言葉をください、そうすれば私の今苦しんでいるあのしもべは元気を取り戻すことができると私は信じます。まあ、私はこの人は本当に謙遜な人だったんだろうなと思います。 本当に謙遜な人は他者から学び、そして他者に助けを求めることができます。一般的に先生は生徒や学生に物事を教えます。しかしもしその教師が、その先生が謙遜であるならば、ただ一方通行で生徒や学生に物事を教えるだけでなく、生徒や学生から何かを学ぶことができるはずであります。謙虚さは学びを広げ、また学びを深めさせていくものであります。謙虚である人の世界はどんどん広がっていきます。謙虚でなければ受け取ることができなかったかもしれないものを受け取るチャンスを与えます。もし私たちクリスチャンが本当の謙虚さを持っているならば、クリスチャンである仲間たちから学ぶだけでなく、クリスチャンでない人たちからもいろんなことを吸収することができると、できることでしょう。謙虚さは立場や肩書きを超えさせる力であります。この隊長はイエス様から学びたい、イエス様から受け取りたい、自分が持っていない何かを持っているお方を正しく識別し、そのお方を主と呼ぶことを可能にさせたのでありました。それは彼がイエス様の言葉に対して権威を認めることができたからでありました。私の本棚にこの2冊のちょっと古いですね、聖書があります。私が普段いつも使ってるわけではないんですけれども、私にとって特別な2冊の聖書です。で、これは以前働いていた教会でお会いした K さんという方が大切に持っておられた聖書です。この K さんは重い病気を抱えながら、しかし可能な限り、体調の許す限り、その教会に毎週通っておられました。体調があまり優れなかったので、安息日学校の9時半から来ることが難しい時には、とにかく土曜日のこの11時から12時のこの礼拝の1時間を礼拝堂で過ごすために1週間のスケジュールをやりくりして、そして体調を整えて、いろんなことをこう整えながら1週間のピークをそこに持ってくるような、そういう暮らしをしておられました。そうやって教会にやってこられてましたので、あまり教会に来ていろんな方とお話をしたりするよりは、もうとにかく礼拝をする、礼拝堂に座って礼拝をすることに焦点を当てておられましたので、あまり教会でいろんな方とお話をされたりはしませんでしたが、黙々と教会に通い、そして礼拝をし、礼拝が終わるとまた静かに帰っていかれる、そんな方でした。だからといって気難しいわけではなく、時々ご自宅を訪問しますと、とても気さくに迎えてくださって、楽しい時間を過ごすことができました。その頃80歳を少し超えたぐらいのお年だったのではないかと記憶しております。いつも温かい笑顔で迎えてくださって、いろんなお話を聞かせてくださったんですが、一番この方と話していて、ああ本当にこのことが好きなんだろうな、なんかこう話題によって熱の入り方が違いますよね。で、この方が一番熱を込めて語られるのは、やはりこの聖書の話、聖書について話しているとですね、もう本当に少年のようにですね、目を輝かせながらいろんなお話をしてくださっていました。で、この2冊の聖書は彼がとっても大切にしておられた何冊のかの、たくさん聖書を持っておられたんですが、その中の2冊で、英語の聖書と日本語の、そしてこの日本語の聖書は文語訳の聖書でした。どちらにも赤い線がいっぱい引かれていて、いろんな書き込みがされていました。で、これらの聖書のページをハラハラとめくるだけで、この方がどれほど真剣に、そして熱心に神様の言葉を 学び向き合っておられたのかを何かですね、こう今でも感じ取ることができるように思います。で、私は最近この聖書をめくっていてハッと気がついたこの書き込み、ちょっと字がちっちゃくて見えにくいかもしれません。これは使徒行伝の2章のヨエル書からのですね、この引用のところですけれども、このように書かれています。聖書の本文にはですね、何時らの子娘は予言をし、何時らの若者は幻を見、何時らの老人は夢を見るべし、書かれています。そこのところに綺麗な字でですね、書き込みがされていまして、老人にできることは宮廷のための祈りのみ、そのようにですね書かれてあることに最近つい最近気がつきました。きっとこの方はこの箇所を読んでいろんなことを神様と向き合いながら、宮廷のために働いている牧師のために、また今自分がこの大切なことを自分自身の人生に取り入れようとしていかれているであろう求道者の聖書研究中の方々のために、今自分に神様が与えられていることは祈りだ、そう信じて日々一生懸命祈ってくださってたんだろうな、ここの書き込みに気づいた時に何か胸が熱くなる思いがいたしました。その後しばらくしてですね、この方は亡くなりました。眠りにつかれました。眠りにつかれる直前まで病床で聖書を読み、そして主の祈りを唱え、そして看護師さんが賛美歌を歌ってくれるのを本当に喜んで聞いておられました。キリスト教の病院ではない、この教会のすぐ近くの病院でしたけれども、たまたま私クリスチャンなんですという看護師さんがいて、この入院中のこの K さんがクリスチャンだということを、いつも聖書を読んだりしていたので、あ、Kさんもクリスチャンなんですね、私もそうなんですよという話の中から、一人のこう看護師としてこの患者さんに自分が何ができるんだろうかということを考えて、彼女は慈しみ深きの歌詞を大きな紙に書いてそこに貼って、そして賛美歌、この歌知ってますよね、私も教会でよく歌いますと言って、慈しみ深きの賛美歌を歌われるととても喜んでくれたんですと話してくださいました。 K さんが亡くなられた後、ご自宅をお訪ねして奥様からいろいろな話を伺いました。奥様がその頃ちょうどですね、遺品の整理をしておられたんですけれども、その中からこの2冊の聖書を、私にぜひ先生持っててくださいと言って、プレゼントしてくださいました。奥様は K さんが教会に通っておられた時にご夫婦一緒に教会に来ることはありませんでしたが、 K さんが亡くなられた後ポツポツと時々教会にですね足を運ばれるようになりました。お話を伺っていると、これ実際のそのご自宅から教会に歩いて行けるぐらいの距離だったんですけれども、その実際の通っておられた道なんですけれども、お父さんが毎週土曜日にこの道を歩いて教会に通っていたなって思いながら、私もこの道を教会に向かって歩いていると何かお父さんに会えるような気がして、教会に来て目を閉じて賛美歌を歌ったり聖書の話を聞いたりしていると、お父さんが横に座っててくれるような気がして、心がとても励まされるんです。そうおっしゃいながら教会に通われるようになりました。一緒に聖書を学びをし、そしてやがて信仰告白をされて、ご主人が通っておられた私たちの教会のメンバーになりました。私は本当に嬉しい、励まされる経験でした。で、私はこのお二人の方々を通して神様の言葉には私たちが想像もしないような力があり、この K さんが大切にしていた御言葉が、 K さんが眠りにつかれた後も御言葉は生きていて、この奥様の心に働きかけ、そして奥様がイエス・キリストに導かれていく、 御言葉の力を神様から教えていただいたような気がいたしました。このご夫妻それぞれもそれぞれのタイミングの中で自分のうちにはない何かがそこにあることに気づき、それを必死にそして真摯に探し求め、ついにはそれを聖書の中に見出し、そしてそれをしっかりと受け取られた方々であったんだろうと思います。イエス・キリストの言葉をお読みいたします。ヨハネによる福音書の第7章の37節38節であります。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。この乾いている人という言葉を心の中に、神様が作られた空洞があることに気づいている人と言い換えることができるかもしれません。これが何なのか分からずに、誰か教えてくれ、そういう満たされなさ、乾き、上乾きを感じている人は、誰でもどんな人であっても私のところに来てのみそれを受け取るならば、あなたがそれがあなた自身が満たされる、潤されるだけでなく、聖書がそれを約束している通り、その人のうちから、あなた自身の中から生きた水が川となって、川ですからね、ちょっとちょびちょび垂れてくるようなことじゃなくて、もう川となって流れ出て、あなたが潤されたその水が他の乾いてる人、他の満たしてくれ、それが何なのか分かんない苦しんでる人のことを潤し満たしていくような、そんな豊かな人生あなた送っていくようになるよと、イエス・キリストは約束されたわけです。イエス・キリストが大声でそう叫ばれたのは、祭りが最も盛大に祝われる最後の日であったと書かれています。私たちの周りにどんなに興奮するような、エキサイトするような面白おかしそうなものがあったとしても、でも何か満たされない、渇きを感じることがある、でも私はあなたのその渇きを満たすことができると、キリストは私たちに呼びかけておられるのではないかと感じるのであります。今から数年前に広島産業学院高校に訪問する機会がありました。そして聖書の授業を見学させていただいたときに、一人の高校生が先生にですね、質問をしておられました。質問といいますか、ちょっと悩み事の相談のようなものでした。夜怖い夢を見て、それからもう眠れなくなってしまうことがあるんですが、私はクリスチャンとしてどうしたらいいでしょうか、どうやってこれ解決できるでしょうか、という質問でした。で、私はこれどう答えたらいいのかなと思って、自分だったらどう答えるかな考えてたんですけれども、当時高校でチャプレンをしておられた稲田勉先生が即答でですね、こう答えておられました。そういう時には聖書を枕元に置いて聖書の言葉を読むといいよと。特にイエス・キリストの言葉には力があるので、イエス・キリストの言葉、福音書を見ながらイエス様が語られた言葉を探してごらんなさい、それを読む、繰り返し繰り返し読むと不思議な力が湧いてきて、心の中が静まっていく、そして心の中から嫌なものが消えてなくなっていくのを感じることができるので、ぜひそれを試してごらん、そういうアドバイスをしておられました。実際英語の聖書にはイエス・キリストの言葉が赤文字で書かれているものがあります。先ほど私が K さんからいただいた英語の聖書もそうでした。イエス・キリストの言葉には力がある、その先生の言葉を伺いながら、私はこの御言葉を思い出しました。コリントの信徒への手紙第1の1章の18節、 十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。イエス・キリストが十字架にかかって私のために命を捨ててくださったという言葉は、少なくとも私たちこれを信じ、そして救われる者にとっては神の力である。十字架の言葉には力があるのであります。その力は私たちが決して世界のどこの場所に行っても他には見出すことができない、この空洞を埋める力のあるものである。神様はですね、そのような約束をくださっています。今朝私たちはマタイ8章の百卒長の信仰から学び考えてきました。私はこの箇所を繰り返し読みながら、果たして自分自身の心の中にこの百人隊長のようなイエス様への信頼、そしてイエス様の言葉、御言葉への絶対的な信頼と確信があるだろうかと問いかけられているような思いがいたしました。世界中どこを探してもあなたのような方は他にいません。あなただけがお与えになることのできる権威ある御言葉が私には必要です。彼はそう感じていたので、ただお言葉をください、他のものは必要ありません、ただあなたのお言葉だけあれば結構です、そうすれば私のしもべは癒されます。このただお言葉をくださいという心からの告白が、私自身の願いとなり価値観になっているだろうか、問いかけられているように思います。この百卒長に対してイエス様は優しく、そして権威を持って言われました。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。私たちも今この礼拝を終えて、またそれぞれの生活の場所へと戻っていきます。私たちがそれぞれの場所でイエス様の御言葉の力を体験し実感することができるように心から願いたいと思います。あなたが信じた通りになるように、それがイエス・キリストの言葉であり願いであります。私たちがもっともっと心からの植え替わきを持って、この命の言葉を慕い求める信仰を持つことができるように祈りたいと思います。そして私たちの心の空洞が他のものではなく、ただ主の命の言葉によってピタッと満たされる、そのような体験を皆さんと共にこの新しい週間もすることができるように心から願いたいと思います。主よ、命の言葉を与えたまえ我が身に、我は求むひたすら、主より賜おう御手を、共に祈りたいと思います。